聖書を朗読いたします。マタイによる福音書25章31節から46節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書50ページです。その子は永遠に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしていら、しておられるのを見て宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちに言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。以上の箇所より心にあるものと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
本日の聖書箇所は例え話であり、イエス様がなさった最後の説教でもあります。冒頭にある人の子とはイエス様ご自身のことです。そのイエス様が天使たちを従えてきて栄光の座に着くと言われています。まことの王なる主イエスキリストが再び来てくださることが言われます。その時キリストの光に照らされて世界中の民が審判をされるのです。羊飼いが羊とヤギを分けるそのイメージを用いて主の審判が述べられます。羊とヤギとではその性質が異なります。羊飼いは夜になると新鮮な空気を必要とする、羊は外の囲いに置き、寒さを嫌うヤギは洞窟や小屋に置きます。羊飼いはこのように羊とヤギを見分けて飼育をしています。イエス様は羊に例えられた側が祝福され正しく、ヤギに例えられた側が呪われた不誠実なものとして述べています。これによって羊が善良でヤギが不良だとの象徴だと家畜に対してレッテルを貼るわけでは決してありません。当時のユダヤ人に理解しやすいように馴染み深い遊牧生活の中からイエス様はお話ししたのです。ご存知の方も多いと思いますが、羊とヤギには先ほど述べた以外の性質がありまして、羊は目がとても悪いために正しく誘導しないと溝に落っこちたり 迷子になりやすいものです。イエス様はこの羊を私たち人間に例えられました。まことの神である主から離れ去って行動する人間がどうなっていくのか、争いや憎しみに満ちた人間の罪の結果が現れます。うまくいかないことが起きれば、道端に迷い憂いに陥り、自力では起き上がれない人間の姿を見るでしょう。だからイエス様が私から離れないでいなさいと言葉をかけてくださるのです。教会に集う私たちも、誠実な羊飼いであるイエス様に従う群れの羊として例えられるのです。一方、ヤギは高いところに登りたがる、その性質から、その行動が時に人間の傲慢さを表すこととして用いられていると考えられます。イエス様はこの度の例えで、羊とヤギを見分けて左右に分けると述べました。ところで、この羊とヤギはさまざまな種類があり、素人は一見しただけでは羊かヤギなのか見分けがつきにくい品種もあります。私たちが時々牧場とかに行って、ああかわいいねなんて見る羊っていうのは、なんかモコモコしてるとか、そういうふうなイメージが強いですけれども、実際は本当にヤギ、羊かと思ったらヤギだった、ヤギかと思ったら羊だったっていうような種類もあること、テレビで見ることがあります。その見分けがつきにくい品種があることを踏まえる形で、イエス様がこの例えを述べているのかどうかは断定はできません。しかし、右側と左側に分けられたその人々の差や違いが実際大きくないように私たちは思えるかもしれません。ヤギの左側により分けられた人たちがそれほど悪人には見えないどころか、それなりに貧しい人に対して愛と憐れみの行いを実践している様子だからです。つまり、世間一般から捉えたら、双方とも至って常識的な人たちに見えます。一点だけ補足しますと、旧約聖書の時代からやもめや貧しい人たちをおもんぱかり配慮をすることは主の律法による教えであり、ユダヤ人が重んじてきた愛ある行為です。ですから、恵まれない人たちに施しをするのは彼らにとって特別なチャリティーイベントではありませんでした。さて、右と左に分けられるその決定的な違いはどこにあるのでしょうか。それは、愛ある施しをこの最も小さいものの一人に行わなかったかに関わります。それでは、最も小さいものとは誰のことか。やはりやもめや貧しい人たち、子どもたちを指すのでしょうか。そう捉えるのも決して間違いではありませんが、文脈から考えて捉え直す必要があると思います。まず31節冒頭で、イエス・キリストが再臨することの宣言がありました。最後の説教だと申し上げましたけれども、本当にもう十字架、イエス様が十字架にかかる直前ぐらいの時になされた説教だったのです。イエス様はその自分ご自分が どうなっていくかをすでに御霊に示されてご存知でした。だからご自分がもう弟子たちお弟子さんたちに福音宣教をお任せして、ご自分はそのようにお任せするということも分かっており、そして天にお帰りになって、その後再び再臨する来られるということをも分かっていました。このタイミングでイエス様は再臨のことを述べました。だからいわば旧約聖書に記される約束されたメシアはすでにこの世に来たのですよと繰り返しユダヤ人やまた聖書の読者の私たちに繰り返しアナウンスされているようなものです。それを受けて主イエス・キリストこそ救い主であると最初にユダヤ人が覚えて受け入れるのが神の民としてふさわしいあり方なのです。ところが実際はどうだったでしょうか。イエス様が長患いの病人を癒せば安息日の律法違反と言われます。長年困って苦しんでいる多くの人々がイエス様のもとに集まるのを見て、平穏が乱されたとイエス様を十字架にかけろと声高らかに叫んだのは同胞のユダヤ人であるファリサイ派指導者や律法学者たちです。このようにユダヤ人にも律法を形骸化させている課題がすでにあります。彼らは律法の一つである貧しい人への愛の実践をしたイエス様を非難しただけではありません。癒されて罪汚れの状態から清められた人に対して一緒に喜んであげなかったのです。これはつまり彼らは先祖からのイスラエルの先祖が信じてきたイスラエルの神を信じていると宣言しながら、実際同胞の苦しんでいる人が罪許され清められたら一緒に喜んであげない、その偽善性が溢れ出ていることなのです。彼らにイエス様は告発される形で律法違反の罪の責任を担って十字架刑になりました。そのイエス様は人間と同じ罪人として死んでくださったのです。神の子であるのにここまで癒しめられて、いわば小さいものとなられました。そして私たちは罪許されたものとしてよみがえらされた主イエス様に聞かなければなりません。少し長くなりましたが、この最も小さいものの一人とはイエス様を指すと考えられます。この例えは救い主イエス・キリストの訪れとそれを迎える人の在り方が照らし出されているのです。右側の天の父に祝福された人たちは主からお褒めの言葉をいただきました。私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだと言われました。念のために申しますと、このお褒めの言葉は助才のない人、気が利く人、あらゆる面で対応力がある人、フットワークがいい人などを 褒めているのかと勘違いされるかもしれません。もしそうだとして、人間個々を褒めているとしたら功績主義になってしまいます。ですからここはアクティブに行動する人を褒めているのではないことをご承知おきください。話を戻しますと、褒められた側の人たちは自分たちが主に対して何かしたでしょうか、そんなことをした記憶はございませんがと逆に聞き返しました。そもそも主なる神は人間の手によってお世話される必要のないお方だからです。偶像の神みたいに手入れをして飾ってあげたりする必要がありません。私たちの誠の飼い主であるイエス様は、私たちを御言葉によって救いへ導き、迷子の羊にならないようにしてくださいます。私たちはイエス様が十字架を通して人間に何をしてくださったのか覚えさせられます。私たちを罪許されたものとしていただいたのですから、主からは実にお恵みをいただくばかりのものなのです。私たちがすることといえば、神の一人子イエス様を私の救い主として礼拝するだけです。父なる神はこの礼拝の姿勢をご自分にしてくれたこととして受け入れます。私たちが主イエスを礼拝することは主ご自身の御心であると言われているのです。左側の呪われた人たちとされた中に、イエス様をメシアと受け入れなかったユダヤ人が入っているのをすでに気づいている方もいらっしゃると思います。彼らは主なる神に申し上げます。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり乾いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられるのを見てお世話をしなかったでしょうか。彼らの心の内は、主なるお方が困窮されていたら私たちが気づかぬはずは決してございません。先祖のアブラハムなどが主からの御使いに応対して旅人としてもてなしたように、私たちもそのような時には察知することができますから、落ち度はなかったはずです。律法に従っている限りにおいて間違いは犯していませんと自分の正当性ばかり申し立てているようなものです。イエス様を受け入れなかった彼らは、いわば自分の救いが得られていればそれでよしとしているのです。イスラエルの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神を私たちは信奉しています、ね、聖書をよく学んで、彼らは旧約聖書をよく学んでいます。でもその約束されたメシアのことについてはあまり期待して待っていなかったということなんです。そういうことも分かってしまうのです。だから彼らは、それでよし、自分はもう救われているからよしとしています。かの国に行った時に、当然自分を生きている時はかの国に招き入れられると思った時に、 その主イエスのことを初めて聞かされることになるようなものです。しかしその状態でいいのでしょうか。その良しとしているその考えが悪魔の巧妙な罠に引っかかっている状態です。悪魔は主の栄光を私たちに見せまいとしてイエス様から離れさせようと躍起になって働きます。たとえ誰であっても物質的に恵まれてもイエス様から離れてしまうと人間の心、人間は心の内に苦労を重ねるばかりだと思います。我々人間は神なくしては貧しいものです。それは人間には神による許しが必要だからです。見返りを求めない無償の愛を示すことができるのは主であるイエス様の十字架の御業だけです。私たちに必要なものは天地創造の世の初めから用意されているのです。私たちは主の栄光を見限ってしまい自分のこと以外は主に願い求めることに消極的になりやすいものかもしれません。それにしても自分に合う形で信仰を固めてしまってはいけないのです。主なる神の愛は私たちが思うよりはるかに広く深いからです。主が私たちを用いようとそれぞれに働きかけます。私たちイエス様の十字架を通して世界中がその栄光を称えるようになります。十字架の死と復活が主の愛と憐れみを携える栄光へと照らし出されるのです。お祈りをお捧げいたします。全知全能の父なる御神様、あなたは私たちが思いもしないその仕方で罪人を導いてくださいます。私たちは神様を都合のいい形で信じて信じるそのような間違いを犯すものです。あなたを利用してそしていいとこ取りをしようとするものであります。しかしあなたが愛と憐れみとを携え私たちが敵だと思い憎むべき相手だと思う者にも同じように福音を運んでくださいます。私たちが限られた人決まった自分の好む人しか愛せないような心の狭い人間でありましてもイエス様はその十字架を通してすべての人にが救われてほしいとの御心を持って私たちに憐れみをと愛を注ぎ続けてくださっていることをどうか覚えることができますように。どうぞイエス様を習ってどうぞ隣人を愛する心を私たちにお与えください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。